はい、3月13日木曜日17時になりました。木曜ルジンチャンプルのお時間でございます。秋山も荒垣も犬急なね、今日は雨が降っておりまして、各地で渋滞が発生してるらしくてね、秋山もカンボジアから向かってるってことだったんですけど、今スンデノと那覇までは来たけど、ちょっと渋滞に巻き込まれて若干遅れておりますね。カンボジアから沖縄に来るまではとってもスムーズだったらしいんですけど、那覇に着いてからの渋滞が激しかったらしくて、名前のプレートは変えてないか変わりますはぁ、言うとりますわ、ね、カンボジアから沖縄はスムーズだったらしいですけどね、那覇に着いた途端渋滞に巻き込まれたということでギリギリになったということでございます。秋山到着しました。
は
ぁじゃないよ、耳にまだ入ってるよ違う音源が流れてるやつが入ってるよ耳に。
あ、まだオープニング曲流れてるからセーフということで
始まってはいたよ
あ、ギリ間に合うかと思ったのに。
ねえ、惜しかった。
信号あそこで2回引っかかって、
すんでのとこでね、だからね、とってもスムーズ、途中までスムーズだったのにね、
すいません。
急なね、昨日まで晴れてたのに、ね、今日雨降りで急に、いや、なんか各地で渋滞が発生してるみたいな情報は入ってますけども、
はい、
はい、こんな暑いね。しかし
めじめじだって、じめじめしてる、
めじめじめじ
めじめじしてるね、
めじめじですね、
はい、
いやー、はい、今週なんかと、うん、まあはい、玉木さん、
はい、池の塚ラッキーマンです、よろしくお願いします。
お願いします。
はい、すいませんでした。
あざす。
あ、ギリアウトでしたね、本当にすいません。
いや
ギリセーフ狙ったんだけど、
ね、滑り込みが足りなかった
ですね。こんなにさ、足遅いかねって思うぐらい足が進まないんだけど
ちょっと小走りで走ってきても、
緑立体駐車場、まあ立体じゃないけど今、はい、駐車場からここまで走ってきて59分に着いたの、
は
い、
あ、駐車場に、
ね、駐車場に、で
この距離1分あれば走れば間に合うだろうって思ったけど、
いつもよりちょっと遠かったわけ。あ、今日遠いのか。
あ、止める場所も、
そうそう、ここ止めてくださいが、ちょっとだけ遠かったわけ。遠いなって思って、
本当に20秒ぐらい、始まって20秒ぐらいは経ってたから、それが一番近いところに止めれたら、もしかしたら俺がフェーダーを上げる瞬間ぐらいにバンって入れてたかもしれない、これ
かもしれないし、なんかこう あっちの信号って、はい、あっちから右折するじゃない、
はいはいはい、
あの橋のところ、
ね、このすぐ目の前のね、
ラスコの信号ってちょっとなんか特殊というかさ、う
ん、なんか変な形してますもんね、
なんか2つあって直進するのに、うん、で手前とこの端もう一個の奥ので違うさ、
うん、
でそこ右折すると詰まるじゃん、
はい、
だから詰まらないよ、どっちか一応青で行けたんだけど、うん、でもこれで行ったら多分詰まって、この反対側が迷惑するだろうなみたいな、
信号はかかるだろうなぐらいの、
そうだからこうしっかりちゃんと待ったら、はい、遅刻しました
安全第一、まあでも安全第一、交通ルールを守ってが一番ですから、
はい、まあ、だから急にね、なんか雨が降ったりとか、まあ、梅雨の時期にもなるので、うん、時間を余裕持って皆さん、ね、移動しましょう、
まあでもね、はい、
はい、
仕方ない時はあるんで、
明日さ、ああ、まあ、
明日
じゃないや、まあ、さっきこんなに遅いかねって言ったんだけど、
はい、
一応運動してるじゃないですか、
はい、
まあ、ジムで、
はい、
で、まあ、縄跳び3分2セットやってとか、はい、足上げやってとか、
はい、
でいろいろやって、那覇マラソン出るために走ったりとか、まあ、してたりとか、はいはいはい、で週に 2,3 回ジム行ったりしてるわけで、ジム行ってこう3分の2セットこの、まあ、大体3分2セットずつやって、うん、なんだっけ、サンドバッグとかも、
はい、
昔はちょっとやっぱ休み休みだったんだけど、今2分はもうこう、まあ、ちょっとこうなんていうの、体勢整えるとかはあるけど、なるべく休まないように、
はい、
試合が2分2セットだから、
しばき続ける
っていう、そうそう、でこのミット打ちも前はトレーナーさんが教えながらやるだから、はい、そんなにこう半分半分ぐらいみたいな、
うん、
やるの半分、教わるの半分みたいな、教わるために止まるの半分みたいな、はい、なんだけど、今は結構3分間みっちりなんかこう動きながらやるみたいな、はいはい、だから汗かく量とか運動量がも違うし、でもそれでも一応こう疲れるけど乗り越えてはいるから、はい、
徐々にね、
そうそう、スタミナついたねって言われるんだけど、
うん、
まあ、前も言ったんだけど、去年の11月ぐらいかな、
はい、
津堅島に行って、運動会で 400m、 200m かな、
はいはいはい、
ダッシュして全然足上がらんと、
うん、
なんならちょっと膝壊してたから、はい、膝引きず足片足引きずってましたよって言われて、
うん、
こんなに足は動かんかと思って、うん、ちょっとショックだったわけで、まあ、そこから、まあ、那覇マラソンも出て、まあ、今そんなにちょっと筋トレもしてるから膝もちょっと調子いいかなと思って、
はい、
今週末この演劇のこの試合、あ、試合じゃない、演劇の
試合戦うの、
今年は試合以外にって書いた
こと、
書い
てあったから、ジャスプレストみたいなこと演劇の劇は
戦隊じゃなくて
攻撃の劇みたいな、
こうなんか演劇やってる役者陣だったりとか、はい、まあ、その界隈の人たちで集まって運動会やろうみたいな話があって、
はいはいはい、
で 5,6 年前も一回やったわけよ、
はい、
であの時もまあみんなでワイワイやって、まあ、ちょっとその後コロナでできなくって久々にみんなで集まりたいねみたいな、うん、でやって、
暑いな、しかし
でちょっと前になんかこう怪我しないようにやろうねみたいな、うん、動けるかなって、もう大体みんなもう30代こう、あの、まあ、若くて前半、
はい、
20代がいるのかな、知らない子が何人かいるんだけど、
はい、
まあ、言うても20代後半とかだけ、なんかこう若い時のイメージでやったら怪我するよねなんてみんな会話をしてて、
うん、
そう でもどうなのかなと思って動いてるけどと思ったけど、うん、今これ走ってきてダメだね、
この距離、ね、駐車場から
この距離走ったけど、
100メートルちょいぐらいはあるのかな、
この距離走ったけど、うん、ダメだ、
まあまあだからその使う筋力も違うし、そうそう、
筋力が違う、場所が違うし、
そうペースとかも違うからね、
足上げない、まあ足上げるんだけど、うん、あのキックボクシングとかも、うん、マラソンって足上げないじゃん、
はい、
こう あんまり上げないでって言ってこう、ね、長距離とかのやり方はやるんだけど、
はい、
短距離ってなるとほら回転になるじゃん、
そう無駄なあれをしないようにとか足上げすぎたりとかしないように、
足が重たい重たい、
うん、
どうしよう、
どうしようはだからやっぱそのための走り込みとかも必要になってくるんじゃないですか、
でもあさってだし、
うん、まあだからリング上での、
あ、そう、リングはね、
リング上でのスタミナのこのペース配分もあるだろうけど、瞬発力とかそっち系の筋持久力もつけないとっていうこと
でしょうね、そうそうそう、だから、まあ、今持久力もついて、この前久々にオーナーさん、まあ、ずっとウエンさんっていうタイの方がトレーナーでついてくださってるんだけど、うん、はい、久々にこの前トレーナーさんが見に来てというか出勤というかでた時にスパーリング4試合やったんかなの時、
うん、
で2試合目ぐらいが終わった時に、まあ、1回じゃあ休憩ねって言われて下で待ってたら、もっとあの早くスピードちょっと意識しよう次はみたいな、もうこのワンツーの時のスピードとか、はい、キックの時のスピード意識しようって、そんな一発一発重たく打たなくていいからみたいな、はいはいはい、やったらもうさ、だから2日間連続で行ったわけ、だからこの使うまたそれこそ筋肉変えてちょっとスピード意識したら、もうやっぱもう全身が痛い、筋肉痛というか、
うん、ね、またそのパンチを出すキックを出すもそのただ出すのと速さ意識するで、
そうそう、
それこそまた使う筋肉、
使う関節が違ったりとかするから、
だから
ここが痛いんかっていう、
腕上がらなくなるもんね本当に、あのそこ疲れてくると、
そうでもうスパリング4試合なんて、4試合目なんてもう本当に、しかも3試合目の人初めてやったわけ、
うん、
で初めてやるとさ、この距離感とかが分かんないじゃん、この人の、まあ、はい、働き方がど、あ、あと打ち方がどうなるのかみたいな
その人の癖だったり、
癖だったりが分かんなくて、ね、他2人はやったことがあったから、うん、初の人とやったらもうさ、めっちゃ至近距離からめっちゃ打ってくるわけ、
はい、
やり方がどうしていいか分かんなくて、
はい、
もうガードもやってるはずなんだけど、
はい、
なんか違うとこから飛んでくるみたいな、うん、で常にずっと顔が目の前にある状態だから見えないわけ、手とかが、
はいはい
はい、でええみたいになってるうちにもうなんかボコボコにされて、もうなんかロープのところでもなんかチーンってなってトレーナーさんが、いや大丈夫みたいになってじゃあ大丈夫ではあるんだけどつって、そうなんか久々にボコボコに、久々にでもないけどちゃんとボコボコにされて、
ね、だからやっぱ試合なんてやるってなったら、まあ、本格的なボクシングとかだったら事前に一回スパーリングするとか同時になんかやったりとかはあったりするだろうけど、本当に初めての人とかは結局対峙してみないとわからないこともあるけど、ビデオ見たりしてどういう癖がある人っていう事前知識つけとくのも大事っていうのは、多分やっぱこの立ってる人じゃないとわからないんでしょうね、
なんかだからずっと同じ人とやってたから、うん、なんかこの癖とかでこうで、あ、ちょっとできる動けるようになったかもと思ったけど、初めての人とやったら全然ダメだっつって、
うん、
もう反省しながら、
いやだから バーでもそうですよ、なんかこのスタッフと いつもいるからなんとなくこの動線は何も言わずともできるけど、新しく入ったりとかしたらあごめんごめんとかぶつかったりとかよくあるし、
いるよね。だからそれこそ私も飲食の方のキッチンとかだとさ、なんかこの人はまあ、これだけ言えばできるとか、なんかこの最後の仕上げのここだけやってもらえたら助かるとか、なんかできたらここに置いといてくれるっていう癖が分かってるから、なんかメイ、あ、なんていうの、指示ポジションにいるとき楽なんだけど、気がついたらなんか仕事はできるんだけど、やり方が違うとか流れが違うときに、
なんでこのグラスここにあるの？
そう
これこっちだから。
なんでつって、なんでオムライスできたのに私にくれないのみたいな。
なんでこのビールグラス俺いつもぴったり入るのに2個こっちの違うところに置いて入ってないの？並べたら入るじゃんほらとか。
なんかちょっとずつね、なんかちょっと本当に一手間ずれると、ちょっとしたストレスになるというか。
そう、あの使う時とか。
そうなんか。
なんかいつものとこにないここにある、もうちゃんと戻しといてくれみたいな。ちっちゃいのはあるけど、
そうなんかこのスピードであのオムライス作ってくれるとか、このスピードで何々作ってくれるこの人だったらね、のつもりでパッて横見たら今から作りますみたいな、いやスピードと思って、まあ、それはもう能力によるからしょうがないんだけど、あいやーと思って、それにそのつもりでこっち作ってたんだけど、合わせて作ってたんだけどなと思いながら、
ね、そういうのもあるから結局は初めて、
はい、いろんな人とやった方がいいよっていう話でした。と運動はしようねっていう、
ね、運動はね、
運動し
大事だと思いますよね。
絶対してないでしょ、ね、
最近全然してない。だバスケのチームに入ってるというか、その同級生のあれで作ったって言ったのも、ね、今月の頭ぐらいから試合始まってるんですけど、
はいはい、
もう試合に行けない時間帯というか、8時とかぐらいに試合開始なんですよ。今お店9時オープンなんですよ、でいつも試合の会場とかが糸満とかなんですよ。行ったらもう顔出して戻らんとお店間に合わないぐらいの感じになって、全然参加できなくなってしまって、めっちゃ申し訳ないなと思って。
いやまあだからジムはその点一人でねフラッと行けるから、
まあまあね、自ら行ってできる。
昼間にやってたりもする。でも全然歩にやっぱ歩がなんか最近見ないんだよな。
ああいやだ早い時間なんでしょうね。
でもストーリーも上げてないからいるかなと思いながら、
まあまあまた先週ぐらいから忙しいんじゃないですか。
あまあなんかライブやってたりとかもね、
なんかいろいろやってたんで、
してたしで、いや結構筋トレもがっつりやって、行ったらもう2時間1時間ぐらいで帰ろうと思うわけ、プログラムだけやったら大体1時間ぐらいで終わるんで、なんか1時間ぐらいで帰ろうと思うんだけど、気がついたら2時間行ったりとか。この前
時間は関係ないですね、そのジム行って。
そうそう、このプログラムが決まってて、それはやってって言って、はいはい、で大体そのなんて言うんだろう、エクササイズとして来てる方はもうそれで帰ったりと、ちょっと筋トレして帰ったりとかするんで、大体50分ぐらいかなで帰るんだけど、なんだかんだでその後筋トレしたりとか、それこそスパーリング4試合やったらもうずっといたりとか、でなんか最近グローブだったりなんかいろいろこうグッズをちょっと揃え出してきて、
はいはいはい、
でグローブ何がいいですかねって言ってこうやって、
ね、そうそうそう、ね、
何がいいですかねって言って見てたら、気がついたら3時間ぐらいジムにいて、もう帰るやばいやばい帰るっつって、
ウィンドウショッピング楽しんで
る何しに行く、あ扇風機か、はい、ということで、1個聞いていいですか、急にの稽古してます、
してない、
あしてない合わないのスケジュールが、
そうなんですよ、僕らごめんなさい、俺普通にマイクないところで喋ってたけど
店じゃない、ここガナベじゃないのよ、
扇風機設置してて、じゃあ暑くてクーラーついてないからね、
メジメジしてるからね、
メジメジしてるから今日、
はい、
いやだからスケジュールそのメンバーでももう合わないから、もうそれぞれ今本を覚えといてくださいの期間で、稽古一発目がもうだって今月末ぐらいだからで来月入って本番までの2週間ぐらいで何回かやってみたいな。でもなんか、犬飼さんの脚本のチームなんですけど、
はいはい、
犬飼さん的にも別にそんなに結構いらないんじゃないかっていうぐらいのなんか感じ、
まあ言ったら コメディというか、
でどちらかというと会話劇的 な、
まあ、動きだったりとか、そうタイミングでっていう
のは
笑かす感じではなかったりするし、
そう本当に細かいところだから、それをもう集まった時にやるぐらいで、あとはもうなんか本入れてもらえればみたいな、
まあ、しかもあれだしですしね、 FEC のわさびの小平君と、
はい、
ともきですから、
そうですね、
まあ、経験値としてはもう本当に
ありますけどね。
もう一人も
コウタ君か、
トーマコウタ君、ゼロワンエンターテイメント
の、はい、
やってますから。うちもなんかこ の, あの高安剛志なんですけど、
はい、
うちもバリバリコメディなんだけど、
はい、
この剛志が結構 はい、アドリブというか、
あ、やりながらなんか変えたりとか、
そうそうそう、剛志自身がこう、はい、じゃあちょっと代役でやりますねとか、はい、やるときに全然セリフが違うわけ、台本と。
だからもう流れとかニュアンスは知ってるから、
そうそうそう、終わるこれみたいな、このセリフ終わるみたいな感じとかでやるからで、うん、私はもう本当にきっちりやってきっちり作りたい人だわけ、まあ、不安だから、
はい、
ビビリだから、
あ、チャンヒビと同じだ、
そう、そうそう、なんかこの、うん、なんだろう、ここは弱で行くの強で行くのとかも全部押すの引くのも全部決めてほしいというか、もう
事前にね、
そうそう、正解を教えてほしいと。
でもその決めたやつで行きたいと、
そうそうそう、なんだけど、うんうんっつって、なんかあの芸人さんのね、この感やればやるほど逆に腐るみたいな、
うん、
もうなんかもう決め打ちでやりたくない
っつって、はいはい、
なんかそんなになんか稽古ももちろんやるけど大事だけど、うん、なんか稽古やればやるほど俺変えたくなるからさって言われて、はいはい、そんな、
その気持ちとっても分かる、
そんなことあるっつって、
私もそう、
そうだからドキドキしてる、久々にドキドキしてる
だから稽古しない
まあまあ後半にね追い込みというか、まあ、結局セリフを覚えないとできないというところもありますから ね、
そうね、
はい、ということで9人のがですね、まあ、初っ端から告知入れちゃうけど、4月の12日の土曜日、
はい、
18時開演スタートから、はいはい、13日が日曜日が13時と18時、
昼夜、はい、
はい、で14、15、16の月火水が8時開演 で、
で木曜日に休演日が挟まるっていうね、
はい、まあ、休演日というか、はい、公演はやらないんですけど、はい、うちらはこのアンコール公演のテクニカルリハーサルをメカルベースでやってるので、
は
い、休みではない、もう、
はいはい、あ、まあまあだから休演日
という、ね、休演日のね、上演はない、
上演してないので、
で金曜日18日
ラジオどうすんの、木曜日その日、
去年でもやったよね、休んだ記憶ないけど、
うん、だ多分来てやってすぐ行って、うん、参加してみたいな感じだった気がする、
やったよね、
うん、だまた、まあ、19時ぐらいから始めますみたいな、それのまでの仕込みは、
あ、でも木曜日でしょ、あ、そうそう、もうテクレハだから、テクレハ7時からとかだから、
うん、そうそう
そうそう、1回やってるやつだから大丈夫だろうっていう名目で、うん、で、金曜日が8時からと土曜日が13時から、アンコール公演ですね、
はい、
で C パターンがね、トモキ何パターン、
僕 B ですね、
あ、 B か、
はい、
C パターンが結構もうあのお席が残り10席とか、
お急ぎください、
はい、お急ぎ、日曜日かな、日曜日の18時の回が間もなく満席になりますので、
はい
はい、その日しか開かないよっていう方はお早めに、C パターンがアキラさん、太田アキラさん、はい、FEC の太田アキラさんと歩む、ノーブレーキ歩むと、山田京楽さん、
はい、
強いね、
そっか、別日になっちゃったんだよな、同じ日だったらよかったのにな、
ガナベの都合じゃないよ
いや、そうそう、そしたらその日でまとめて見れるじゃないですか、僕らの、
あ、うちヤンビーと一緒、
ヤンビー、
ヤンビーと一緒、 A パターンが、古源新富さんと、
はい、
西平俊久さん
と、
はい、高安剛志、
はい、
うちらのあれだけ脚本演出に芸人さんがいないんですよ、
本当だ、
今回芸人さん4人、ケータリンさん、
はい、
松田翔さん、ノブレキ歩むと、
はい、アキラさん、
アキラさん4人いるんですけど、
うちら B と C に固まってますね、
そう、 B と C に2人ずつ固まってて、
B が、松田翔さんチームと、はい、犬飼さんチーム、
はい、
でケータリンさんチームですね、
はい、
僕は犬飼さんのチームにいます
ですね、なので、まあ、ぜひぜひ3公演チケットもありますし、まあ、9作品本当に全部バラバラな作品になりますので、はい、はい、よろしければ、
はい、よろしくお願いします、なんか素敵なあれも、
そうそう、今回のチラシ、
はい、
なんかね、あの去年動画であのオープニング動画、
はいはいはい、
渡嘉敷直隆が作ってくれて、はい、でそこでこの脳の、まあ、9人のだから脳の絵を使ってたわけ、
はい、
でちょっとマトリックスっぽいなんか緑の、
はいはいはい、
ザーみたいなやつがあって、シアさんとチラシの打ち合わせしてた時になんかあれそのま、あれそのままチラシにしたらかっこよくないですかってシアさんに言ったら、あ、いいなみたいな、うん、あ、じゃあチラシのこのデザインの方に言っといてって言って、直隆からその動画もらってこんなイメージでって送ったら、このカラフルな脳が返ってきて、おーと思って、すごっ、
初めてその9人脳とかのあれも、うん、 去年のやつも見てない、うん、初めてのお客さんにこんなのあるんですって見せたら、うわ気持ち悪いって言って
た。まあ脳みそだから、
ね、脳みそのやつではカラフルだけ
カラフルな脳みそですからね。素直でよろしいかと思われます。
まあまあそうでもね素敵な、はい、それこそねだからその去年のオープニング映像をまんまチラシにしたような、うん、後ろのね文字もザーってあるような中にあの出演者の名前とかが紛れ込んでるみたいな。
ちなみに4月13日日曜日、はい、残り4席です。はい、皆さんぜひお早めに、まあ、ぜひ初日を、ね、満席で迎えたいなっていうところもありますので、
はい、
はい、
あのすごいな
13日かな。おもうちょうど1ヶ月
そう今日3月13日
ちょうど1ヶ月だ。
僕だから B パターンは13日が初日だから日曜日昼公演がちょうどもう終わってる時間ですよね昼公演が。
ああもう全然あのだってあれじゃん会場前じゃん、うん、夜公演の
夜公演の会場前 C パターンの会場前ですから。1ヶ月後の今の時間の僕らは変わったねっつって一回ちょっとミーティングしようみたいな感じの状態。
もう それすら終わってなんなら帰ってるかもしれない。トモキは店あるんで俺ちょっとすいません
っつって一旦帰って寝ますっつって。
はい、
はい、まあいろいろねイベントもこれからありますのでよろしくお願いします。というわけで一旦 CM いきますので、はい、メールツイキャスお待ちしております。メールアドレスがオリジンアットマーク FMNAHA.JP すべて小文字で ORIGIN@FMNAHA.JP となっております。懸命に木曜オリジンチャンプラーって書いてお待ちしております。それでは一旦 CM です。
新都築単独ライブ TV スタイの道ボリューム小久保弘樹3月16日日曜日那覇市牧師天物ホールにて17時開演。チケットご予約お問い合わせは電話番号 098-866-6118 またはオリジンリル公式サイトまで。
なんと今回が9回目ということは前回は8回目、次やるなら10回目です。
当たり前のこと言ってる。ん、野球選手の名前とか言えばいいのに。 78.0FM Naha.
Your radio station. はい、17時22分になっております。木曜日ジンジャンプやっております。
はい、ツイキャスもたくさんありがとうございます。今日めっちゃたくさんいらっしゃってくださいます。ありがとうございます。芝居太郎さん、ともき、
ともき、
安野さん、はい、さあ沖縄暑いです ね、 暑いね。長野も今日は暖かいですよ。週末からまた最低マイナスのようですが、秋山さんひげ生やしたと、
うん、さっきまで
さっきまでそこにいた、はい、剃りました今、
はい、
ジョリジョリ瞳はってきてます。はい、戻ってきました。ありがとうございます、はい、ギリアウトでしたね。タケさん、剣を手にヤンバルを開拓する切り込み隊長ヒートチュラカーギー、ありがとうございます。はい、特攻隊長のロッカーですね。はい、後で話します。今年は試合以外に挑戦することが増えたようで楽しみやすさするかな挑戦
ね。
はい、何の話か分かってる、
うん、
あ分かってない、後で話します。持久力と瞬発力は違うからね、早く走るのはそれなりに鍛え方しないとね。
そうですね、そうですね、
早く走れたことがないな人生で。あれ、荒垣さんがいない。
あ、俺さんいないですよ。犬です。
ともきくん元気、
元気、
秋山さんお風呂入ってこうねと、いってらっしゃい。キャストバル兄さん、可愛すぎる瞳、イケメンともきさん、
ありがとうございます。
秋葉原からこんにちは。
あ、秋葉原から
イケメンのイメージよ。芝居でろかさん、瞳、相手と距離取らないと。そうなんですよね、足が止まっちゃうんで、頑張ります。リナさんこんばんは。
こんばんは。
タキさん、ともき今思い出したけど、
はい、あ、
見れるこのツイキャス。
もちろん、
うん、だって
さっき CM 行く前にもう見てた。
あ、見てた。万代さんこんにちは。作業してるのでコメントできませんが放送を聞いてますよ。コメントいただいてます。
してる
というコメントいただいてます。そう、あのタケさんから、
はい、
あ、まあ、このヤンバルを開拓する切り込み隊長ヒートって来てるんですけど、
はい、
昨日投稿かな、 YouTube の方に、沖縄チャンネルの方に投稿されてるんですけど、はい、あの名護にコーヒー屋さんで占いできるところがあって、
うーん、
で、そこが、まあ、生年月日、まあ、と生まれた時間で、まあ、暦を見ると。
生まれた時間、
そう、
あ、じゃあそれ調べてから行かないといけないんだ。
まあ、でも一応生年月日が分かれば分かるって。で、まあ、なんか急なんだっけな、水深なんだっけな、
水深
ね、
水の深さ、
違う違う違う違う、ちょっと待ってよ 自分でやったんだけども、見ながらあれしたからさ。
コーヒーを飲みながら占いできるところで水の深さ
違う、
水中で
うるさいな、違うって言ってるだろ
何ですか、
待って、
はい、
ちょっと待ってよ。
ISNP 診断みたいなこと、
あ違うそれはあれでしょ、なんか、市中水明、
市中の話、
違います、スツーの話じゃないです、
スツーではない、
スツーではないです、まあ、生まれた人の運命、はい、命運を推察する方法と、
はい、
生まれた年月日にち日時の4つの干支を柱としてその人の生まれ持った可能性を推し量るのと、九星気学、宇宙の気を9つに分類したものと、さらに気、火、土、金、水の5行の相性を組み合わせた戦術。
ああ、
トモキの頭が割れそうだ。
宇宙とか言ってもうわからん。
まあまあ、なんかこの、その人の性質、だから私がこう、占ってもらって言われたのは、はい、まあ、いろんなこの性質を持ってるんだけど、一番強いというか、なんか仕事で一番前に出てくるのが、金、
はい、
あ、かま。で、鎌を。
全然違いますよ、金と鎌。
まあ、金、言ったら金属。
はいはい。
お金じゃなくて、金が。
はい、
金属で、鎌を持って、なんか開拓していくんだって。ジャングルを開拓したりとか、
はいはいはい、
未開の土地を開発する人なんだって。
あ、
切り込み隊長って言われてるんだけど、なんかこの誰もがやったことないようなことを、とりあえず、その先に何があるか分かんないけど、こう、鎌持って入ってって、
はい、
なんかあったっていう人なんだって。らしい。だから切り込み隊長って言われて、
お
で、もう一個はなんだっけな、奉仕の星、
はい、
こうだから誰かに尽くすのが好きって言われて、
あ、制作とかの、まさにだから
それを言われてる時の秋山の顔はぁっていう顔してる、
もう星だったのかなっていう
心当たりしかない
、
ちなみに、
あ、なるほど、ね、
ちなみに敦貴が太陽、
はい、アイドルじゃん、
そう、もうだからもうアイドル向いてるって、あの、人の気も知れずに勝手に照らす太陽って言われてた、だからいい、今はいい、今はお前のテンションいいって言うんだけ
ど、もう日差しすごい、もう沖縄の太陽だな同じだ
そうそうそうらしいよ、
逆に照らされてる方が対策しないといけない、
そう、なんか
もうどこ行っても見るもう見ないようにしてもっていう
だからなんか一応でもカリスマスター性を持ってるらしいです、ま
あ
ま
あなるべくして、
でも人の話を絶対聞かないって、
へえ、あの子、
そう、人の話を聞かずに、まあ、突っ走るみたいな感じらしいです、
ああそうか、
で、ついでに与那太郎も習ってもらったら、
はい、
中小企業の社長だそうです
一応似合うなあいつ、
大、あの、残念ながら大企業ではないと、
うん、
なんか出世したらみたいな、こういうそういう話とかを聞いて、
最近あいつよく会うな
本当で、なんかこう、まあ、なんて言うんだろう、今年の運勢、10年ごとなのかな、運気が見れるのが、うん、で、まあ、今年が私はいいなって、去年と今年がよくって、来年再来年がちょっとこう
落ち始めてくる的な、
落ち、あ、なんて言うんだろう、揺さぶられる、まあ、ちょっと大変な時期になる、で、来年再来年、
よかった年からいきなりドーンと落ちるってこと、
まあ、落ちるとかじゃなくって、まあ、多分なんかこう、まあ、悩みが増えるというか、まあ、ちょっと大変になる時期になって、でそれを乗り越えた先が、
うん、
めっちゃなんかこう実りのある年なんだって、だからまあ来年再来年はもうマイペースに やったらいいよみたいな感じのお話されて、
じゃあ開拓していかないんだ、
あ、もうあれじゃない、
来年再来年は
雑草引き抜くぐらいじゃない、
その辺の
そうそうそう、もうしゃがんでから
庭の手入れだけしときますみたいな感じ
で、その上から敦貴が太陽で照らしてあっちいなって言ってるんだと思うんですけど、そうそう、でもまあ、占いやりたいねって話はしてたわけ、
うん、
私占いってでも信じてなくて、
ほう、
なんか言いようさあれって、
はい、
なんかこうでも占いって変わるよみたいな、なんかこう
目パキパキにしながら占いって変わるよって
誰イメージしたの今
言われてるの
違うなんか
イメージよ、
タロットとかもそうだけど、
うん、
なんかこうなんだろう、まあ、それ悩み事とかをこう思って引いてくださいって言って、はい、で私あんまり悪いこと言われないわけ、
うん、
結構こう成功しますとか言われるんだけど、はいはいはい、なんかそれに対してやったとかもないというか、
それを信じるのであればいつってなる。
そうそうそうそうそう、なんか今も恵まれてますよって言われるんだけど、まあ恵まれてはいるけど別に
私のせいここ今のここなんだもっと上見てたりするけどそこではなくてもうここで成功とするんだってと
うん、まあ、そんな なんかあの自己肯定感強めの、あの拒否じゃなくってなんかこうなんか結局ほら気の持ちようだったりとか、うん、だいたいほら性格とかって A 型の性格はって言って、
はいはい、
なんか繊細だけどなんかちょっと面倒くさがりなとこがあるみたいな、人間誰しもそうでしょって思うし、なんかほらだいたい言われるのがほらあなたは強い気が強く見えてるけど本当は弱い心をお持ちですねみたいな言ったらみんなだいたいほろっとくるみたいな、
はい、誰しもがそう誰しもに当てはまることを言ってるなっていう、ね、そうそうそうそう、
なんかちょっと言葉変えて言ってるなのイメージだったから、
めんどくさがりなんて B 型もそうだし、
そうそうそうそう B 型の方がその
A 型はとかって言われても、
だからなんかそれがあったから
B 型の先輩特許だけどな
そう、それがあったからあんまりなんかこうどうせ多分人によって言い方変えないだろうと、はいはい、まあ、言ったらあつきと言って与那太郎と言ってこう3人で受けたとしても3人大体同じこと言われるんじゃないかなと思ってたんだけど、うん、まあまあ違うこと言われるし、まあまあ心当たりがあるなみたいな、
はいはい、
があってなんか楽しかった普通に。
だやっぱ それなんですよね、うん、占い変わるよって目バキバキで言ってた人は早くそれを
誰なのそれ
感じるってことでしょ。
いないのよ、違うのよ、違う、別にいないんだけど、
だから一度行ってみな、ね、また紹介するからっていう、
違う、怖い怖い怖い怖い、
まばたき一つしない、
怖い怖い怖い、
人が言うのはだからそこなんでしょうね、占いの楽しいとこというか、そのあんまり信じてなくても実際だからやっぱ、ね、聞いてみたりとかして、
まあ、動画でも言ったんだけど、私悩み事がそんなないわけ。
すごい、人間なのかな
早くない早くない、じゃあ悩み事はあるよ、
はい、
でもなんかそこまで深刻じゃないとか、
もう占いに頼るしかみたいな、
なんだろこいつ
わけではないってことでしょ
全然話すまんやし全部が自己肯定感強めなんだよななんかそうそう占いにとかじゃなくし、多分、うん、あのそれこそあの動画の占いで言われたんだけど、うん、言われたことと反対のことしたがるんだって。
おお、はい、天の弱気質というか、
そうそうそうそうそう、はい
はい、
頑固で、
はい、
からなんかこう占いに行って言われたことでそんなこう決心がつくわけないじゃんみたいな、うん、結局決めるのは自分でしょみたいな感じがあるから、なんか多分行きたくないというかがあってから、万代さんのコメント見てニヤニヤするんじゃないよ読むよ。昔ネットで前世はカリスマ性のある水虫っていうすごいワード、
すげえ、どんな足でも俺は痒くしてやるぜみたいなカリスマ性が持ってたんだ
一緒にやった友達もみんなカリスマ性のある水虫って結果になったから、あの前世占いは信じてませんはた当たるも八家、外すも八家で気の持ちようじゃないですかね。分かんないよ、あのルイは友を呼ぶっていうから、その時のカリスマ性のある水虫が集まったかもしれないじゃんちなみに自分の来世はグラビアアイドルだそうです
だからか、最近パックしたりそれ自撮り撮ってアップしてるのは、
あ、ちょっと出てきちゃった前世が、
もう前世が先にもう出てきてる来世のあれが、
あ、自分の来世、これ来世、
そう来世、
前世じゃなくて、はい、え、来世わかるの、
次の来世だから、もう来世は、
え、これ打ち間違いじゃなくて
グラビアアイドルです、
え、来世占いとか聞いたことないけど
だから最近自撮りアップして頑張ってるんだな。
でも一回だから
来世にかけてるってこと
なんだろう、まあ、そのエンタメとしてね、うん、信じる信じないとかはあれだけど、手相見てもらいたいなとは思った。
あ、はいはいはい、
まあ、手相の方が変わるっていうじゃん、なんかこうね、うん、生命線が急に長くなったりとか短くなったりとか、はいはい、
手相ってその人の生き方によってその時その時で変わるって、
そうそうそう、過去と未来だったりとかね、言ってたから、うん、手相を見てもらいたいなと思ってるんだよね。
俺ねマジで変わってる、
私もでも変わってる、
はちゃめちゃになってる、
うん、
前こんな俺ぐっちゃぐちゃじゃなかったから、
私もともとね手相のなんていう あの線が多いわけ、
線が多い、
このなんていうの、 ここのなんていうの、こういうシワが多いというかで、昔私両手にさマスカケ線あったわけ、この手ピーって、
マスカケだ、
そうマスカケ線があるな私、
あの知能線と生命、なんだっけ、
分かんない、
忘れた
忘れた、
うん、
そうでも昔はこっちもあったわけ、でもそれがこっちはなくなって右手だけになって、でも、昔誰に見てもらったんだけど、将軍になれるよって言われて、
うん、あのマスカケ線はね、うん、天下取りの線って言われてる、
そう将軍になれるよって言われたから、
あの織田信長とか、織田信長とかが持ってた線って言われる、
いやなりたくないですって言ってる
さんまさんとかもマスカケ線です ね
なりたくないですって、
俺今月手相のネタやるんだよ。
おおごめん、
まさに今言ってる説明とかをネタの中でもう言うんだよ。
あ、じゃあ忘れちゃダメじゃんマスカケ線の話、
うん、だからなんだっけと思って
ちゃんともう一回ネタやんないと、はい、はい、ちょっといつメールよ、
運命線と知能線だったかな、
まあ、いいや、メールは後半に読みましょう。
はい、
はい、いやだから結構ね、なんかタロットとかはさ、いまいちまだどう信じていいか分かんないけど、うん、なんかどう受け止めていいか分かんないけど、でも今回のは面白かったな、なんかその
だから今までとちょっと違った視点というか、ちゃんとあなたはなんていう星とか、
そうそうそう、
その人によってのことをちゃんと言ってもらえたりとかしたら、そうそうそう、おお、ああってなることはあるし、
なんか過去を当てるとかあるさ、だから未来とかこの時に出会うよとかっていうのとかも、はいはいはい、一回やってもらったけど、まあ、結局まあ出会うっちゃ出会うしみたいな、うん、後から思い浮かべればそういえばあの時がそういう出会いだったのかなって思わなくもないみたいな、
そうだ、もう最終的に自分の記憶とすり合わせていって
そうそうそうそう、
なんか無理やりこじつけてるの
当たってたような気がしないでもない、うん、みたいなイメージだったから、
なんかそんなのは、まあ、あれのこと言ってんのかなみたいな、
そうそう、そんなのはなかったから、まあ、なんか面白かったな、だからいろんな人とで一人で30分聞いてたら多分ちょっとなんか、まあ、一人の方が多分もし本当に悩み事だったりとか、じゃあこの仕事ってこう続けてっていいんですかとかっていう細かい話できると思うんだけど、はい、まあ、今回3人で行ったからねあれだけど、まあ、なんか友達といてキャッキャッキャッキャッ、そうなのみたいな話しながら受けるのは面白かったな。
いやいいですね、だから特にそのお店自体はやっぱ占い好きな人同士とかで行ったら楽しい時間過ごせて美味しいコーヒー飲めてみたいなことでしょ。
そうそうそうそう、
めちゃくちゃいい店じゃないですか。
面白かった。はい、万代さんが今はカミソリ負けしない肌が欲しいです。聞いてません。な、現世の話はない、現世は、ね、現世はカミソリ負けしない肌が欲しい人間、
カミソリ負けをしないように、来世のグラビアアイドルのためにも今から、
うん、今世で、
はい、は肌のね、肌ケアをスキンケアを しましょう、
グラビアアイドルって勝ち組なのかな、
どうなんだ
ちょっと早いけど CM 行きまして、はいはい、メールいただいてますので読みたいと思います、
はい
はい、
早いですけどね、
うん、
はい、あ、いた、シュース。
FM 那覇の番組は YouTube チャンネルで動画も配信中、パソコンからスマホからいつでもどこでも FM 那覇でチャンネル登録してね。あなたの夢を叶えるラジオ FM 那覇。
はい、3月13日木曜日17時40 38分に38分になりました。木曜日ジンチャンプルやっております。
はい、そして、はい、前世はカリスマ性のある水虫、来世はグラビアアイドル、はい、今はカミソリ負けしない肌が欲しい万代さんから差し入れいただきました、
はい、やった
ー、ボンファンさんのシュークリームです。
あ、ボンファン、
ボンファン
有名ですよね。
分からん、
分からん、
わーい、いいシュークリームです、
いいシュークリームです、
いいシュークリームです、
ありがとうございます、
ありがとう、いいシュークリームです。
ああすごい、
左手が筋肉痛だよ、下持った方がいいよ、下持った方がいいよ、左手が筋肉痛だよ、
いっぱいあるわ
ありがとうございます。あ、すごい、やばい、見て下から生クリームが飛び出てます。
わお、
なんか変わった形じゃない、
ところそう、
何この下が四角なの、そういう型に入れてやってるのかな、
型にはめてたのかな、型にはまった人生しか送れなかったのかな、この人
生現世は来世は何になるかな来世は自由なお菓子になるといいな。
いや、ありがとうございます。やった
ー、なんかパンみたい、ちょっと皮厚めのね、
パンみたいなね、なんか見た目、
いただきます。
わお、
うん、
これコーヒーだな、うん、あー、いただきます。うわ、
めっちゃクリームかっこいい、い
すごい、全然何言ってるかわからん、
うん、
やるよ、うん、うん、
超クリームたっぷり、
すごいパンパンに入ってんな、
何の隙間もない、逆光がすごすぎて、 何も見えない。美白効果がやばすご
っ。こんな感じです。
いやめっちゃ好きなタイプのシュークリーム。
後ろからもクリーム漏れてて、ね、
やっぱ
すごいな。これ
シュー厚めだね。しっかりしてる、
うん、
パイ生地みたいな。うわめっちゃうまい。
そうパリッパリの生地じゃなくてちょっとしっとり感はあるけど、うん、すごい生地がしっかりしてるから、周りにこんなクリーム入ってんのっていう。
このカスタードクリームめっちゃ好き。なんか最近生クリーム入ってるやつあるじゃん、
う
ん、
あ分かる。
あれよりも本当にザ・カスタードクリームが好き。
黄色と白が混ざってる、うん、織り混ざるマリアージュしてるみたいなやつね、
うん、紛らわしい。
わこれ美味しいな。すいません店員さん
電話鳴ってます。
コーヒーください。
店員さん後でコーヒーと一緒にいただこう。あっ美味しい、
うん、そう上のカスタード部分だけ全部食ってしまった。
そんな万代さんから、
はい、
どこのかなシュークリーム。ボンファンはどこ？
ん？
どこ？どこにあるの？お店自体は。
ボンファンは
有名なんじゃないんかい。コハグラ？お、1984年創業。
そうボンファンってでもなんか有名じゃない？めっちゃ聞いたことある。
コハグラ？わかんない。あ、はいはいはいはいはいはい。ボンファン流亡の中と。あ、うん、あれか流亡あ雲寺、あじゃあ分からん、コハグラ店の2店舗ありますね、うん、はい。
流亡はパレットの、
うん、そうそうそうパレット
の地下にあるのかな。あじゃああれだ、このパレットの地下の食品売り場というか、うん、行った時にとっても甘い香りが広がってるのはボンファンのシュークリームだ。
あれはね多分ねおばさんなんですよ。 何おばさんだっけ。ステラおばさんのクッキー、
うん、
ボンシューって、ボンシューってこれ、あ美味しそう。
ダディの話ですか。
違う、帽子ですあれは。
あれ帽子か。あ、そう。
あれっていうな。私も言ったけど。はい、ボンファンさんのシュークリームいただきました。ありがとうございます。緑のあれかな、コハグラの。
緑の。
うん、緑のお店。見た目が。続きを読む。コハグラってどこ？
パレット雲寺1階なんだ。
あ違う違う、
コハグラの十字路から那覇警察向けに行った先にありますよと。コハグラの十字路ってことは高架橋がある十字路ってことかな。
ヨギのところ。
コハグラの高は小さいじゃなくて古いじゃない。
古い古い、そうそう、うん、あそうあれそうだね、ヨギとかあっちの方なんで、
うん、
お食事どころ島ちゃんの近くですね。
わからん島ちゃん、あわかった、
麻婆豆腐が、
はいはいはい、豆腐が、いやボンファンの場所がわかりました。
あ
この間通った時に見たわ。
万代さんのメールがでかいな、うん、はい、そんな万代さんからメールいただいております。ともきさん、キャラさん、子育てパパシアさん、こんにちは。
こんにちは。
ラジオネーム万代です。
万代
X を見ていたら琉球新報の記事にてサンティが生産終了の記事にショック。
え、
休みの日は実家のお店の仕入れで棚卸売店に行ってますが、お店にも見たり見なかったりがあっただけにどうなっているのか気になってましたが、とうとう正式に発表されたとなったら次からの仕入れでは販売終了までに仕入れなければと感じてます。
寂しいね。ミッキーね。
ミッキーね。サンチューとかね、
うん、サンティ、僕らの地域はミッキーでしたね。
うん、これ一回ね沖縄チャンネルの方でもなんて呼びますかって言って、うん、
まあ、昔から言われてる
たりとか、はい、昔首里のスタジオでお菓子をテーマにした時に、はい、サンティの段ボールにミッキージュースって書かれてますよって箱を写真に撮ってメールしたら、うん、当時自分の実家がお店やってるのを知らなかったともきさんが、はい、万代さんサンティ箱買いしてますよってコメントに対してシアさんの万代さん箱買いしてんのって爆笑してるやり取りをふと思い出しました。
そんなことあったっけ。
全然覚えてない。
俺がまだ万代さんの実家を知らない時だ。
駄菓子をテーマにしたことがあるのは覚えてる、
うん、なんかそれぞれなんか
買ってくるみたいな、そうそう、好きな駄菓子を持ってくるっていうのはある。
これ好きだったんだよねみたいな。
でもこんな万代さんサンティ箱買いしてますよ、万代さん箱買いしてんのってもうただただ
ケラケラ笑ってる
ただただ繰り返しただけの会話だけどね、
うん。
皆さんが見なくなったなと思うお菓子って何ですか。それでは放送頑張ってください。
見なくなったな、それはいっぱいありますけどね、何があるかな、もう覚えてないわ。
お菓子食べなくなったからな。
そう、単純に今食べなくなったから分からんのよ、何がなくなってるかも。
何だろう、
何がなくなった。
まあ、関東限定で言えばカールがなくなったから、なんだ、ん、一時
今もないの。
今完全にないよ。
え、そうなの。
そうだよ、もうずっとないよ。
え、
関東ではもうカールは買えないので、関西でしか買えないから、私は
そうなんだ。
実家に帰るときいとこが好きだわけ、はい、でいとこが好きだからもうあのスーツケースの片面はカールで埋めて帰るっていう。でいやあのお餅つきで集まるからお餅つきの時にへっへっへっつって
カール入れるの？ここ
あのちなみにお餅には入れないです。いとこが来たらこと今回も仕入れてきましたぜって言って 悪い顔しながら、そうそうそうそう、あげるっていうの。
今回も用意しましたっつって。
なんだろう2000じゃあ例えば2024年になんかあのなんだっけ？
福福たい焼きはまだあるでしょ？
あー美味しいよねあれ。でもよく見る気がする、うん、に廃止、はい、生産終了、生産終了。
もうでもアメリカのお菓子って感じかな。あのポップンキャンディーとか。
あー分からんな。
ポップンキャンディーだっけ。
なんか そんなに、2023年から2024年で惜しまれながらも生産が終了した、もしくは生産終了する3つのお菓子、うん、チェルシー。
チェルシーはそう万代さんも言ってる。
明治のフラン。あ、フランなくなっちゃったの？
フランそうかなくなったの。
フラン派ポッキー派でおなじみ。
でも駄菓子じゃないな。
駄菓子じゃない。ちょっと高級お菓子でしたね。
高級お菓子だな。あの遠足の時にしか買ってもらえないやつだな。
ロッテのトーマスチューイングキャンディー。
トーマスチューイングキャンディ
ー。あのなんか蓋が機関車トーマスのあの顔になってるやつ。そうそうそうそう。
あれキャンディーだった？チューイングキャンディーだったあれ？あれラムネじゃないの？
ね、私もラムネだと思ってた。あとあの私の中であのポッキーは大人になってから売られてるものなので、全然なんかこう大人だからいくらでも買えるぐらいな感じでした。あ、なんだっけ、ルマンドじゃなくて何かがなくなったよね。
サシャ。
あ、サシャなくなったね。切り船。
切り船。あもう
チョコレート。あなんかちょっと
高級チョコだ。
あのエアなんとかとか、はい、エアリズム。
エ
アリズムは違う。エアリアル、うん、
お菓子の方はね。
そうそうそうそう。
エアリズムはユニクロの。あのエアインチョコね。
流行ったね。あ、そうそうそうそう。
たい焼きくんも。
あ、そうね。
中身のチョコが。
そうね。
エアインチョコだから。
2025年、今年？あ、ん？今何年？今年か。
2025年。
ポ
ポロンもね、販売終了。
まあ、ピエネッタがあれですね、販売終了しましたと。で、トーマス。もぎもぎフルーツグミ。
おお。
もぎもぎフルーツグミ。ちょっとあ、はい、え、ハイチュウ今ないの？
ハイチュウ、
ハイチュウはあった。
あるある。あの名前があの英文字になった、英字になった。
あ、もぎもぎフルーツグミあったな。あ、キシリッシュってないの？
キシリッシュもちょっと前になくなりましたよ。
あ、そうなんだ、
はい、
へえ。なんかガムといえばこれだけど、あ、キシリトールガムとはまた別なのね、
うん、
わえ。サクマ式ドロップ。
あとあれ今あれまだあんのかな、ガムの
何、
みずみずしいやつ。
みずみずしいやつ
あったじゃん。
あの梅とかのやつ。
うんうん、四角い名刺入れみたいなやつで、ウォータリングガムみたいな。
あ、はいはいはい。なんかあのウエットアイアじゃなくて剛力彩芽
かな
さんが踊ってたやつ。
あれ一時好きだった時期あるけど、
カムトなんだなちゃちゃちゃちゃのやつ。
カムトニャンニャン、
あれは違う、
ニャンニャンニャンニャンニャンみたいなやつ。それウォータリングガムだっけ CM。
ウォータリング、ウォータリングってなってる。出てこない。あ、これかな、ウォータリングキスミントガム、
うん、もうなくなったんじゃないかな。まだあるのかないよね。もう見ないもん。
分かんない。もうこの情報はどこかどこを見たら出てくるんだろう。
ちょっと初めてだけどマジでトイレ行ってきていいですか。
はい。いってらっしゃい。早く戻ってきて。
いや、やめよう。大丈夫です。
エルコーン。エルコーンもなくなってんだ。
知らない。
あのなんかメロンアイスみたいな形が、
え、メロンみたいな形のシャーベットみたいな。
あ、違う違う違う違う。アイスの形してるお菓子。
知らない。
これわかんない？
わあ、知らない。
そう、知らないんだ。
知らない。
ジェネレーション。
やっぱトイレ行こうかな。
早く行くなら行って。
ちょっと でも終わりそうなんだよな、行ってる間に。
いや、そんなに戻ってこ。いや、そういう渡し方する？最低。トイレ行く前にホワイトデー渡された。しかも見て、ローソン。ローソンのコンビニの袋なんですけど、ともきさん、すぐそこで買ってきたな。来る前に買ってきただろう。しかも中身、まあ、ともきさんからホワイトデーいただきました。しかもローソンなのに、ローソンなのになのか、ローソンだからなのか、カレーいただきました。イエイ、マッサマンカレーだ。 マッサマンカレーとクリーミーバターチキンカレー、いいね、分かってるね。バターチキンカレーが一番好きだよ。なんでカレー、いないし、いないから聞けないんだけど。マッサマンカレーでも食べたことないな。ホワイトデーにカレー、私何あげましたっけ、あれだ、なんだっけあれ、あーもうタンナファックル、タンナファックルのあれが、あめちゃく来てる、タンナファックルのお返しにカレーいただきました。いいな、いいな。クリーミーバターチキンカレー、原材料蒸し鶏肉、明日の朝ごはんでいただきます。はい、チェルシーもなくなってますね、万代さん。ポポロン、あのあれか、 中にこう入ってるやつで、富士屋のノースキャロライナ、わかんない、ノースキャロライナ、なんかすごいなんか高級車の名前みたい、ノースノーなんかだ全然ノースキャロライナ、ノースキャ全然言ってない、キャロライナ、なんかカロラ、あ ノースカロライナ州ってのがあるけど、カロライナ州出てきちゃったよ、あお菓子出てきた、あーえ富士屋、まあ、富士屋だから沖縄には売ってないかな、お店ないけどスーパーで売ってんのかな、なんかキャラメルみたいな、あのぐるぐるしたなんかのの字のナルトみたいなやつ、あなんか食べた気がすんな、これこそあれじゃない、キャラメルみたいにあの歯の詰め物全部持ってかれるやつでしょ、安則さん。あでもなんか富士屋自体でもあんまりな、なんか毎日買うっていう感じでもなかったからな。あ、森永チョコフレークってなくなってんの今。わ、マジか。ショック。これめっちゃ好きだったな。お母さんが好きだった、これ。森永チョコフレーク。楽しそう。森永チョコフレークってなくなってるんだって。
森永チョコフレークってあの、チョコがとってもコーティングされた。
そうそうそう、フレーク。
コーンフレークのやつ。
めっちゃ美味しかった。
あれ美味しかった
の。小学生の時のおやつこれだったもん、ずっと。
あれを一人で食べるのが夢だったもんな。
食べてた。
なんかあの、兄弟、うちも3人いたから、うん、うちはまあ、年近いっちゃ近いから、おやつの日に、おやつの時間にその家で、うん、あのチョコフレーク一袋をさらに3つに分けて、あそれを喧嘩しないようにもう分けてたから、
あれだもうワンとかニャンとかがもうなんか喧嘩にもう人の食べないのみたいな、
そう専用の、 あの皿もらえるみたいな感じの、
おじいちゃん家によくあったなこれ、ダブルソーダ、あ100円みぞれもないんだ今、
知らない、
わかん、あのこのさかき氷の真ん中にアイスがなんかバニラアイスが入ってるやつ、
はい、
あれもないって、
あ名前聞いても全然ピンとこなかった、
本当これ、
うん、まあでも多分桜みぞれっていうの初めて知ったかもしれない、
ああそうかね、多分あれだね、会社が沖縄ではないのかな、うん、
あのかき氷の美味しいやつってしか言
ってないヒモキュー、あポルテもないんだ、
ちょっといい、ちょっといいかき氷、あの僕らは駄菓子屋さんであの袋に、
あはいはい、自分でこうガンガンガンガンやるやつね、
そうそう上だけちょっとピッて切ってちっちゃく切ってそこから食べるみたいなかき氷を買ってたから、
いちごミルクキャンディーってないんだね、なんか見た気がするけどこれじゃないのかな、
また変わったんじゃないですか、
変わったのかな、
分かんないけど、
ああそしてホワイトデーありがとうございます、
ホワイトデーちゃんと用意してましたよ、
なんでカレー、
いやねカレーがだからやっぱ美味しい
季節になりました、
季節になりました、そういろいろ悩んだんですよ、
うん、
バレンタインのタンナファクルのバレンタイン仕様のやつを以前いただきましたけど、
はい、
何がいいんだろうと、
うん、
まあでもベタにチョコ好きな人にチョコあげても何も面白くないなと思って、
いや面白さ求めなくていいんだけど
何がいいかなと思って、
はい、
まあ、今家の近くにあるそのコンビニローソンがね、
うん、
結構他のローソンより無印の商品の、
はい、
特にこのカレーとかがめちゃくちゃ充実してて、本当にあと8種類ぐらいある、めっちゃあるんですよの中の、まあ、ちょっとだからやっぱ海外のタイカレーと、あー、まあ、ちょっとベタ
ベタな
クリーミーバターチキンカレーみたいな、だから他にも、ね、あのグリーンカレーとか、
あーいいね、
これマッサマンですよね、
マッサマン、
なんだったかな、なんとかマサラと、あとはキーマカレーとか、あのカレースープとかもあったし、本当に結構種類あって、あとこれの横に同じこういうパウチのやつでナンが売ってた、
あへえ知らない、
そうそうの近く の、 そのローソンさんがとっても充実してるからいつも行ってて、あそうだと思ってカレーいいじゃんと思って、
やった
っていうのもだから僕カレーよく食べるようになってるじゃないですか、
知らない知らねえよ あのどこ情報だよ。
あの朝スパイスカレー食べに行ったりとか、松山にお店があるとか、はいはいはいはい、でよく食べるようになっていろんなとこでカレー食べてたんですけど、うん、やっぱ美味しいカレー屋さん増えた、
はいはい、
昨日の、ね、QAB さんのあゆみさんが出てた番組でもあゆみさんもポロって言ってたんですけど、うん、あの今沖縄ネパールの方が語学留学とかでいろいろ来てから、
はい、
沖縄のカレーのレベルがちょっと上がってるみたいな話をしてたんですけど、今度今月末サイオンスクエアの前で、スプリングカレーフェスティバルがあって、
お
それがちょっと楽しみで、
いいね、
それもあってあカレーいいんじゃないかなと思ってちょっとカレー欲を今で植え付けとこうと。
ちなみにでも私もお昼ご飯カレーよ、レトルトカレー買って、
はい、
持ってってレンチンして食べて。
あ、いいじゃないですか。だからじゃあ
もうだからいただきます。
そうで、この、今度はサイオンスクエアの日、あの日というか今月のオリジンライブ22日と23日、
はい、
同じ日にあるんで、オリジンライブに来る前にパッて寄ってカレー食えるんですよ。
おお、いいね。
そう、しかもその僕が朝方にいつも行ってるその松山にあるスパイスカレーのお店、はいはい、もう今回出店するから。
へえ、
松山やっぱ夜の街だし、うん、行きづらいっていう人たちは今食べるチャンスというか、
しかも昼間だ。
そう、昼、
いいですね、
昼から17時ぐらいまでやってるのかな。で結構な出店する。
出てないですよねこの出店。どっちかというとあのオリジン気象転結の話してほしいんですけど、サモキさんもうそろそろ終わりますよ。
16店舗が参加してるんです、はい、
あと1分です、
はい
はい、
那覇市宜野湾からいろいろ、
はい、
いろんな有名店が出ますんで、
はい、
よかったら。ちなみに日曜日は僕もいます、
うん、おー、あ、いるの、ね。
はい、
ちなみにさっき放送中なんですけどオリジンマネージャーから電話かかってきました。
すごいな。
はい、ということで、
はい、
あ、もう本当にあと30秒。
はい、今週のホワイトデーもしっかりできました。
今週も、じゃあ来週もあるの。
ちゃんと今週でちゃんと忘れずに持ってきました。
はい、ありがとうございます。
はい、というわけで差し入れも、
はい、
ツイキャスもたくさんメールも
ありがとうございました。
また来週です。
バイバーイ。
さよなら。